5次元ポケットからの脱出チャ
ン。どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
2024年7月17日18日、ミュージックコネクトピープルボリューム5に出演させていただきます。サックスのニーナです。
ほうほうほう、
ね、
もうボリューム5なんですか。
そうなんですよ。ボリューム3、4とちょっと出させていただく機会がありまして、
はいはいはい、
今回もちょっとボリューム5、ちょっと間は空いたんですけども、ちょっと出演をさせていただくことになりましたので、うん、ここで少しだけ告知をさせていただこうかなと、はいはい、ヒロさんのお許しをいただきまして、こうして喋っておる次第で。
しゃあないでしょ
う。しゃあないでしょう。うん、
7月の
17日、18日です。水曜日、木曜日。
ちょうど1月。
そう、ちょうど一月後ぐらいです。内容はね、まだ言えないんですけども、かなりまた楽しいことになりそうな、なりそうな、イベントでございますので、
うん、
3、4見てない方でも、ぜひとも5も、来ていただけるといいと思います。バナナホールです。
場所はどちらで？
バナナホール。大阪バナナホールでございます。2日間
新しいバナナホールですね。
新しい方のバナナホールでございます。
バナナジュースが美味しいバナナホールですね。
この前飲んだんだけどさ、いやちょっとね、ちょっと疑ってたのよ、うん、まあまあどうせとバナナホールだからバナナジュース安直だなってちょっと思ってたんですけど、飲んだらさ、あ、これは美味しいわってなってしまいました。
そうそう、普通に美味しいんですよ、うん、
普通に美味しい。こうやったら本当にあの何でもあのおベンチャラとかで何でもなく2杯3杯いけそう。
そう、うん、でもなんかちょっとこう体に悪そうですね。その2杯3杯いくとバナナジュースって。
そうね、ちょっとね、あ、糖分取りすぎかなみたいになるかもしらんけど、うん、っていうような。
そうそう、でもあのおすすめなのでね、ぜひ。
はい、ぜひぜひというようなことで、
はいはいはい、
ミュージックコネクトビート MCP と僕らは略してますけども、 MCP、
はいはい、
ボリューム5、ぜひとも皆さんチェックしていただけると大変ありがたいと思っております。よろしくお願いします。
チケットとかはまだ、
ね、もう売り出してるかな、この時期やったら。それまたあの詳しくは僕のインスタとかでも、MCP の公式の、ツイッター違う X とか、
はいはいはい、
インスタとか、YouTube とかありますんで、その辺チェックしていただけると大変助かります。よろしくお願いします。
はいはいはい、まあそんなわけで
告知のコーナーでした。
ございました、
ありがとうございました。
そう、300回超えまして。
うわー、超えましたね。
301回ということでございますけども、
はいはいはい、1回目、
あの前回さ、
どうします、うんうん、
いろいろ振り返ってみてさ、
振り返ったね。
そうそう、俺もコロコロ買ったとかさ、
まあ、はいはいはい、
なんかあれからこう、あ、それまだスマートウォッチそういえば使ってるわみたいなさ、
ほうほうほう、
後日談がいろいろ出てきて。
そうですね、
それはそれで面白いなと思ってたんですが。
そうですね、話がつながる感じ。
そう、コロコロをね買ったんですよ。
あ、はあ、ちらっと言ってましたね、コロコロ。
そう、ニーナさんがレジェンドウォーカー、
レジェンドウォーカーね、うん、
を買ったドン・キホーテ。
ドン・キホーテ。
そう、この前その新幹線でちょっと大阪に戻ることがあって、
はいはい、
あの大きいスーツケースをゴロゴロしていくんがちょっとしんどかったんで。
大きいのは大変よ。
そう、もうだからちっちゃいのでええわと思って S サイズ、
S サイズ機内持ち込めるタイプ、
そうを、あ、一個買おうかと思ったのが日変わってからなんですよ。夜中にふと思って、
はあ、ああ、夜中にふと思ったね、はいはいはい、はい、
もうそんな時間から相手のドン・キホーテしかないじゃないですか。
なるほどなるほど
コロコロ買うって言ったら
24時間深夜まで空いていて、コロコロ、大型量販店、うん、ドン・キホーテ。
そう、もうドン・キぐらいしかないから、でドン・キ行ったんですよ。
うんうんうん、
なんかめっちゃいっぱい種類あってさ。
そうよ、あのすごい取り扱ってくれてるよあそこは。
うん、あれなのかな、東京のドン・キホーテやからとかいうわけでもなく、どこでもそうなんですか。
いや、意外とスーツケース系はほら、外国の方々とかがさ、
はいはいはい、
買いに来たりすることが多分多いんだろうね。
あ、まあまあそれもあるんでしょうね、うん、
だからかなりのラインナップ、
びっくりするぐらい量があって、
うん、
そうで、ニーナさんの持ってたもげたやつ
はいはいはい、 もげたやつね、うん、
そうもげたレジェンドウォーカーもあったんですよ
ほうほうほうほう、ありました、買いました。
で、レジェンドウォーカー、いや、あのその当時さ話を聞いてた、まあ、1万円ぐらい
そうです
っていう話だったじゃないですか、税込みで
1万円税込みで、だから値段書いてあったのが9800円ぐらいだったかなっていうような感じだったと思います。
そうで、それぐらいの感覚で見に行ったんですよ。
はいはい。
ほんなら全部値段上がってるんやね、やっぱりね。
そう、値段上がってる。
そうだ、そのレジェンドウォーカーがね1万5000円ぐらいしてたんだよ、
税込みで。そうなんで、同じ大きさでしょ。
そう、
大きくなってるわけではなく。
そうで、1万5000円払ってさ、もげるって言われてるのをさ、買うのもちょっと、ちょっとなと思って。
それはね、あの誤解ないように言っときますけど、僕の使い方が悪いだけですからね。
いや、まあまあまあそうなんですけど、
オーバー
だからといってさ、
オーバースキルしてますからね、
1万円切るぐらいの値段やったらさ、
うん、手軽にね、
まあまあこんな値段やから、うん、まあまあしゃあないわなと思うんですけど、
そうでしょ、う
ん、1万5000円って言われて、うん、その前情報がもげるしかないわけですよ。
だから誤解を恐れ誤解を しないでください皆さんね。必ずもげるわけではないです、うん、普通に使ってたらちゃんと、多分ちゃんと使いますからね。いやいや、
まあ、そうなんですけど、
うん
うん、でもそのちょっとそれは外しまして、
あ、まあまあまあまあまあまあまあまあ、はいはいはい。
そうでもね、量が多すぎてさ、
あの種類がね、選び、うん、選べないでしょう。
1時間ぐらいコロコロウロウロコロコロウロウロしてたんですよ
コロコロしてはちょっと考え
そうそうそう、
またこっちかなと思ってコロコロしては、うん、はいはいはい、わかりますよ、 その気
持ち。で、僕ずっと言ってる通り、上に楽器ケース置きたかったんで、
そうですね、
なるべく硬いやつ、
なるべく硬くて幅が広いやつ
と思って探してたんですね、まず、
はいはい、
だからなるべく硬いやつって、まあ、重たいっていうのもあるし、
はいはい、
結構お値段もしっかりしてたりする、
それはそうです、意外と
のがあって、
はい、ドンキといえども、
で、まあ、よう考えたら家帰ったらあるなと、その硬いやつはね、
ああ硬いやつはね、うん、
そうだから全く今まで持ってなかったタイプ、
ああなるほどなるほど、
のコロコロにした方がええんじゃなかろうかと、
新しい風を吹かせようと、
そうそうそう。で、トップオープンっていうの？
あの僕がずっと使ってたやつね、あのフロントオープン。
フロントオープンじゃなくて、
うん、
トップオープンなのよ。フロントオープンってさ、
うん、
向こうコロコロのキャリーじゃない向こう側が、うん、バカって開きますやん。
そうですね。
ああじゃなくて
トップオープンって、そういう意味か。
そうそう、蓋みたいにパカッて開くんですよ。
それはだから宝箱みたいに開くってこと？
両方じゃなくて、コロコロのキャリーがついてる側じゃない方、
うん、
だから向こう側ね、
うん、
向こう側が、
うん、
どれぐらいかな、10センチ15センチぐらい上の部分がパカッて開くんですよ、向こう向きに。
だからなんて言ったらいいの、ポケットみたいな、
タバコの箱みたいなイメージ。
そういうことだね、そういうことだよな、うん、はいはいはいはい、
そうそう、ああいう感じのこうパカッて開く、
前面が開くわけではなくて上の部分だけが、
そうそう、上の部分だけ
って開く感じね、うん、
そうそうそう。だから手帳とかパソコンとかが4秒で取り出せるって書いてます、
そこの、手軽にね、その本体のところを開けなくても、
はい、注釈ドンキホーテ調べって書いてますけど、
出た行手が調べてるから確実ですよ。
ドンキの情熱価格のやつです、
ドのやつね。
そう、うん、でこれで税込みで1万2000円ぐらいでした。
ああそう、まあ、それだったらそっちでもいいんじゃないかな、うん、
そうで、もげるもげるユーニーナさんに向けて新しい商品も出てました。
あのね、誤解を生むから、それはね。
そう、もげるもげる言うでしょうみたいな、はいはいは
い、言うでしょうじゃないんだよ、
言うでしょうっていう、はいはいはい、っていう人に向けて出したコロコロが強いやつ、
お強いやつ、うん、
っていうのも出てました、ラインナップとして。
へえ、
うん、
それはそれは
もうもげないみたいなの書いてましたよ。
嘘やん、それは書いてないな多分。
でもなんかもげに壊れにくいとか書いてました、ね、本当に、
はいはいはい、
コロコロが、
はいはい、ああそう、
あのスーツケースはコロコロから壊れるんですっていう声にお答えしてみたいな。
そうですよ、コロコロが壊れるんです、うん、コロコロがもげるんです。
そうだからもげるもげる言うから出しましたみたいなやつ出てましたよ。
もうもげない、
うん、
なんかいいですね。
そうそう、
なんかいい、
そんなもん。でもやっぱりそのまあ一番安いのは税込みで9000何ぼとかぐらいからありましたけど、
はい、
でも普通の S サイズのコロコロの値段の幅でいくとまあ1万平均で1万2000円から5000円ぐらいになってるかな。ちょっと値段がやっぱ上がってる感じは。
意外といいお値段してきましたね。
うん、してますね。
いやー、やっぱ物価は高くなってるね。
情熱、まあだから一応そのもげるっていう話じゃない、違うメーカー、
違うメーカーさんのやつを購入して、
はい、
いただいた、うん、トップオープン、
うん、
半分、
そうトップオープン式ってやつね、
前面のところが半分だけ、上半分だけパカッと開いてパソコンやら、
そう、
うん、その他のものがシュッと取り出しやすい。
そう、まあまあその分やっぱりそっち側の容量をパソコンとかで使うので、
あ
服とかはやっぱりあの少なくなりますね。
全体の容量的にはちょっと少なめ、
まあ容量的には一緒ぐらいと思うんですけど、それを何入れたものをスッと出そうと思うと、
うんうん、
詰め込めない、
ね、まあまあそうでしょうな、そうでしょうな、
うん、っていう感じやったかな。
どうですか、使
い勝手の方が。っていうのを買いましたと。まあまあそんなもんちゃいます、
普段使い。
今のところもげることもなく、
これであの上には、
うん、あんまり僕普段使いせえへんから。
上には乗っけてんの楽器を。
上にはね乗っけなかった今回は。
乗っけてない、
やっぱ柔らかいんで。そうポリカーボネート的な、
あのポリカーボネートって、うん、それは柔らかいからその軽いかったりとか、
うん、
あのそういうのはねあのすごくいいんですけど。
そうそうそう、軽いのはねいいんですけどね、うん、なんかやっぱり柔こいイメージがどうしても、うん、
ねちょっとねペコペコしてますよね、
うんうん、あるのがちょっとなと思って、あまり乗せないようにはしてると思います。
なるほどなるほどなるほど、
うん、
あれです
よ、っていうのを買ったっていう。
あおめでとうございます、ついに。
ありがとうございます、
ついにトップオープンおめでとうございます、
うん、
あれ以来ですけど、あれ以来っていうのもおかしいけどさ、僕もスーツケースとかトラベルケースのそのコーナーがあるとなんとなく足を運んでしまうようになりまして、
うん、いいのないかなと、
いろんなところでねちょっと見かけるとすっと行くんですけど、はいはいはい、やっぱりねあの強度を調べてしまいますね、うん、主婦の方々が野菜とかのこうほらスイカとかポンポンって叩くような感じで中身詰まってるかなってさ、叩くような感じでガバだけをこうポンポンと叩いて確かめてしまいますね、あれね。恥ずかしいなと思いながら
も。でもやっぱりさあの辺ってもう値段による感じがすごいするよね。
ああまあそうね、それはね、
やっぱそのいわゆる有名メーカー、そのサムソナイトであるとかリモアであるとか、ゼロハリバートンであるとか、
うん、
まあエースとかもあれかな有名とは思うんですけど、やっぱ値段が格段に上がるもんね。
そうよ、これはちょっとってなるやつね、
うん、普通にだって5万とかしてくるからね。
そうなのよ、
ちゃんとしたやつ。
そうなのよ、
うん、まあそれで万が一キャスターもげた日にはですよ。
いやもうそれは大クレームですよそんなの、
うん、
ダメ、それはダメです。はい
ね、
ダメですよ。
まあまあそんなわけでコロコロ買ったんですけど、
はいはいはい、は
い、いや実はね一個欲しいものがあるんですよ今。
おろ、物欲センサー。
コロコロは別に関係なくて、
コロコロ関係なく、
そう、
物欲センサーがちょっと働いて、ピピッと働いてる。
うん、
なんだろうね
欲しいものが。
大体だってあなた持ってるでしょ、日本全国にあるものは。大体全てヒロさんのものといっても過言ではないでしょ。
そうそうそう、大体僕のものなんで。
大体そうでしょ、あとは内閣総理大臣の椅子ぐらいかな。
あれはいらんね。
いらんのかい。
うん、
あとは皇居ぐらいかな。
あ、皇居、まあ場所は便利やけどね。
それ以外はもう全て持っていると言っても過言ではない。ヒロさんが欲しいもの、
そうそう
そ
う
そう、
うん、
なんだろうね。ちょっと当ててみたいけども、うん、ジャンルだけ教えて。
ジャンル、
ジャンル、
まあ、僕が欲しいものって言ったら大体ジャンルとしては2つに絞られる、うん、あ3つぐらいかな
3つ、
うん、音楽系機材、
音楽、まあ、まず仕事直結、
はい、かゲーム関係、
あーゲーム関係ね、
か電化製品、
電化製品全部電気やないかほとんど電気、
まあだからはい、
ほとんど家電製品っぽいじゃないか。
あ、そうそうそう、家電、プロフェッショナルユースとかそのエンターテインメント要素か、
うん、
まあ電化製品か、うん、っていうのに多分絞られるとは思うんですけど。
なるほど、
今回もここに含まれております。
ああそうですか。じゃあちょっと狭めていきましょう、はい、じゃあヨドバシカメラに売っている、
ヨドバシに売ってないんちゃうかなこれ。
売ってない、
え、ちょっと待って調べるわ。いや売ってない気がする。
あれ、そうなるとほら電気製品大体あそこ売ってますよ。であと音楽系のものも売ってますし、ゲーム系もまあ売ってますよ大概は。で何、家電、
売ってないわ。
売ってない、あちょっとだけ、はい、意外。いやということは、でも
売ってる、多くの人が売ってるってパッと聞いた時に思うと思う。
あ、ヨドバシに行ったらあるんではないかと思えるもの。
だって電気系やもん。
まあ電気系でしょうね、はい、うん、そうでしょうね。あ、違うんだ。
でも売ってないです。
あ、そうですか、はい、あ、いきなりちょっとなんかえらいちょっとなんか大海原にポイって放り出された感じ。え、皆さん何だと思います
か。で今回今回に関しては音楽系機材でもございません。
あ、一つ外れましたね。音楽系機材ではない。
はい、
じゃあゲームか普通に家電でしょ、
電化製品か。はい、うん、
でもヨドバシに売ってないんでしょ。だったら普通の家電とかではないから思いつかないんじゃないか。だからゲームだとしたら、
でもね、ヨドバシに詳しい人やったらわかるかも。まあ、ゲームだとしたら、ピンポイントでいくと Xbox のソフトは売ってないはずです確か、ヨドバシ。
Xbox のソフトは売っていない
と思います、うん、確か今。
あ、今現状ね。
うん、本体は売ってます。本体とコントローラーと
ソフトは売ってないぞ
と。サブスクのプリペイドカードみたいなのは売ってるけど、
うん、
今ソフトは売ってなかったんちゃうか。
ソフトは売ってない。ああ、そう
そう、まあほとんどの家電量販店が Xbox のソフト売らなくなったんですよ。
ああそう、
そう、中古も扱いませんみたいなのが結構多くて今。
あ、じゃあ Xbox とソフト
違う
らしいですわ。
じゃあもう大きく外しましょう。今回ゲームでもございません。
ゲームじゃない、じゃあ家電じゃないですか。
家電です、電気製品です。
電化製品、
電化製品、
ヨドバシ、じゃあ上新とか山田電機とか。
じゃあもう大ヒント、
うん、
家電量販店では売っておりません。
お、家電量販店で売ってないそうですよ皆さん。
うん、
え、家電量販店で売ってない家電ってなんだよ
これね家電に詳しい
なんだよ、
家電とかその電気製品に詳しい人やったらあーあーってなるかもしれん。
マッサージチェア
売ってるでしょ
ちょっと売ってるんだよ。だからその中でもなんかちょっと特殊なやつとか、うん、そうじゃない。
ああ、僕がぎっくり腰なりかけたからブルブル震えるやつとかね。
そうそうそうそうそうそう、そういうのかなと。
全身売ってますね、ヨドバシでね。
全部全身いけるやつさ
はいはい、大体ヨドバシで売ってますね。
そうなんですよ、うん、だからそっから外されるものがよくわからないんですよね。あれか、トースター。
トースターも売ってるな。
売ってるな、売ってるんですよ。
うん、
うん、じゃあ売ってるな。もうちょっとヒントというか範囲狭めましょうよ。
はいはいはい、
使う用途、ほら冷蔵庫とかキッチンにあるものとかさ。
料理系ではございません。
料理系ではない。
はい、うん、料理系ではございません。
あら、そうですか。料理系ではない、
洗濯とかそういった系統でもございません。
家事に関係がある、家事っていうのは
だから白物家電系統ではございません。
白物家ではない、
はい、だ家事関係ではないですね。
家事関係ではない、
はい、
それの以外の家電、思いつく、みんな、なんだ他にあるの？
これでもヨドバシで売ってますかって聞かれて、売ってない気がするなって言う、
なんだろうね、
言える俺と同じレベルの家電好きやったら気づくと思う。これ
あら、そう、そこにはないけどここにはあるみたいな、う
ん、だってヨドバシで売ってない電気製品って限られてくるんですよ。
じゃあどこに売ったら、行ったら売ってますか？それを言うと分かってしまうようなところ。
これを言うと分かるね、多分。
パソコンゲーか、ニッチな。
パソコンゲーもだって売ってるでしょ、ヨドバシ。
あれは、うん、ワインセラー的なやつ。
僕酒飲まないです
いや、なんかインテリア的なやつでさ。
あ、でもワインセラーね、ヨドバシで売ってる。
売ってるか、そうか、売ってそうだもんな、うん、
そう。これは多分ね、ニーナさんは多分出ないと思う。
出ないね。じゃあ皆さん答えを聞きましょう、
うん。今回僕が欲しいって言ってるもんはですね、アマゾンの Kindle。
ん？アマゾン
電子書籍読むやつ。
はあはあはあはあはあ。 Kindle ね、は
い、
ありますよ。
が欲しい。
タブレットみたいなやつでしょ。
そうそうそうそう、
うん。もう俺売って
これヨドバシ売ってないですから。
ああ、そう。
そう、ヨドバシでね、アマゾン、Kindle のカバーとか、保護シートとかは売ってるんですよ。
うんうんうん、
でも、Kindle は売ってないです。家電量販店どこでも売ってないです、Kindle は。
ということは、あれか、アマゾンで直接買わなきゃいければいけない。
そう、アマゾン専売。
そう。
まあ、なんでかっていうと、いろいろ理由はあると思うんですけど、
はいはい、
Kindle って大きく分けて、広告ありモデルとなしモデル。
うんうんうん、
っていうのがあって、
うん、
そのアマゾンで買ったアカウントに紐付けられるんですよ、 Kindle 自体が。
そういうことなのね。へえ。
なので家電量販店では売れないんですよ。
がっちりそこが紐付いちゃってるから。
そうそう、初期設定された状態で届くんですよ。
そういうことね、うん、
うん。で、僕 Kindle 実は持ってるんですよ、 Kindle ペーパーホワイト、うん、で今手元にあるんですけど、
うん、
なんで欲しいかっていうと、うん、いや全然会長に動いてるんですよ。
あれ2代目、2台持ち。
2台も別にいらんねんけど。
あれ、
あの、いや実はね、僕が使ってるトランペットのメーカー、
うん、
あのモネっていうトランペットのメーカーがあるんですけど、
うん、
そこのね、オーナーのデイビッド・モネットっていう方が、
うんうん、
本を出したんですよ。
はあはあはあ。
まあ、体の構造とか体の使い方に関する分厚い本を出したんですよ、
うん、
でそれを原本を買おうかなと思ったんですけど、
はあはあ、
今のこのさ円安の状態で、
うんうん、
でそのハードカバーの本も、
うん、
結構ええお値段するんですよ。
まあそれなりのお値段はしますね。に
プラス送料かかってくるんですよ。
まあそれが一番高いよね。
そうだから多分下手したら2万近いんですよね、これ。
おお、すごいですね。
本一冊買うだけで。
おろおろ。
で、わあそれはしんどいなと思ったら、うん、Kindle バージョン、e-book でも出て、
はいはいはいはい、電子書籍でね。
そう、うん、出ますって言ってて、で、うん、出てるんですよもう。
はいはいはい。
で、あ、Kindle やったら家にあるわと思って、
うん、
で Kindle バージョンを買ったんですよ。
あ、買った。お、じゃあ読めるじゃないですか。
そう、携帯で買ったんですね。
はいはいはいはい。
で Kindle で読もうと思って、
うん、
Kindle 家にあるのを探してきて、
うんうん、
パカッて開いたら、うん、まあもちろん電池切れてるわけですよ。
まあまあそうでしょうね、長年使
ってなく、充電しなきゃと、うん、充電しなきゃと思って、
うん、
思ったらですよ。
おう、どうしました。
こいつマイクロ USB なんですよ。
ああ出ました。昔の企画。
そう、
昔
この時代に、
おう、
この時代にマイクロ USB ですよ。
おう、
まあこの時代にっていうか、その 時代になる前のやつやから。
そうでも、ね、別に普通なんですけどね、それはね、
うんうん、当時は普通だったんですけどね、うん、めっちゃ探しましたもん、マイクロ USB のケーブル充電する
ために。充電器ね、はあはあはあ、
そう。ほんで、うわこれめんどくさいなと思って、
うんうん、
で、え、最新モデルってもしかしてタイプ C とかなってんちゃうとか思って調べたんですよ。
おう、
ほんならやっぱタイプ C になってるんですよ。
まあまあそれは時代の流れですね。
そう、あ、これは買い替えようかなって思ってるんですけど、
はあはあ、
これもねコロコロと一緒で値段が上がっとるのよ。
まあ当時よりは絶対値段上がってるでしょう。
そう、1万9800円ぐらいになってるのよ
当時は。
当時多分ね1万2000何ぼとかでそんな気がするん
だけど。結構上がってんね、
うん、そうやねん。でだから、いや充電のためだけに買い替えるのもなあと思いつつ、
お
マイクロで充電すんのめんどくさいよなみたいなのがせめぎ合ってるんですよ今。
あそれでどうだと今、じゃあ皆さんにご意見を伺いたいと。
別になんかこうめちゃめちゃ進歩したかと言われると、
うん、
まあそんなことはないんですよ。
そんなことはない、
うん、
うん、
そんなことはないと思うんですよ多分。
ほうほうほうほう。
まあ、新しいモデルとかが出たりはしてるんですけど、
はいはい、
なんかワイヤレス充電対応したやつ
と
か、
お、
まあ、それはまたもう一個高いですけどね。
ああ、そのシステムがついてるとね、うん、
そう。でも解像度とかは昔から変わってないんですよね、 300ppi とかやから、
質感はね、うん、
そうそうそう。でまあ容量も多分そんな変わってなくて、多分 LED の数がちょっと増えてんちゃうかな。
おー、ちょっと明るくなってる
多分、うん、っていうぐらいで、あと電源のボタンの位置が変わったとか、
うん、まあまあまあその辺のねマイナーチェンジはあるでしょうけども。
そうなので、それぐらいの違いだけなんですよね。だから iPhone とかみたいにさ
劇的に何かが変わったとかそういうことではない。
そう、ここがもう全然ちゃうでみたいなさ、
うん、
のはなくて
ということではないけども、マイクロ USB。 そう
です。で、今のモデル自体が多分2022年に新しくなってるんですよ。
はあはあ、
で僕はそれより前のやつなので、うん、まあ、世代としてはまるっと新しくなってる感じかな、
うん、なるほど。え、じゃあもしかしたらその Amazon でそれをポチッとすれさえすれば、うん、その読みたかった、あいつ、その、本、
うん、
は読める、
今の状態でも読めるんですよ。
読めるのか、今の状態でも読めるんだ。
そう、あの壊れては、別に壊れてるとかではないので。
そうかそうか。
そうで、僕のが第5世代になるのかな、ペーパーホワイト。
ほうほうほうほう。
で、現在のが第6世代、あ、第11世代。
あ、結構いったね、進んだね。
いやと思います。
うん、
で、画面がちょっと大きくなってるんですよ。
あ、そういうことかね。
うん。っていうのと、その充電の端子が C になった。
そうか、そうか、そうか。そこは大きいね。C になったら大きいね。
うん。あ、でも5世代ではないかな、僕の。もうちょっと後かな。もしかしたらもうちょっと後かもしれないですけど。まあ、ちょっとだけ反応時間がやっぱり早くはなってるとは思うんやけど、まあ、劇的に変わってるかと言われるとやっぱり難しい。
そうですか。じゃあ買いますか
かな
買いますか、買ってみてこう、ね、
どうしようかなと思
ってみますか。1万9800円、
どうしようかなと。そう、1万9800円です
よ。もうほぼ2万円だもんね。
うん、そうなんですよね、ちょっと高いよなみたいな。
まあ、例えば新しくそれを買ってもともとあったやつを、まあ、どこかに、お売りになるとかで、こう差額をちょっとこう、まあ、
そんな そんな値段つかへんのちゃう？
いやでもそれでもまあいくらかにはなるでしょう。1円2円ではないでしょう、 Kindle やったら。
いやでもこれどう売れるんかな、そもそも。あの
ああアカウントがね、
アカウントが紐づいてるからさ、
どうなんでしょうねそれね。
どうなんや
ろ、ね、へえ、そういう仕組みになって
る
ね。そう
言われると難しいかも。
へえ、
うん、
だからね、そういう観点で言えばちょっと買い替えるというか下取りに出す的な感覚じゃないのかね。
かもしれんね。
ああそう、 Kindle、 まあもし皆さん持ってらっしゃる方がいらっしゃったらやっぱり最新のやつはいいですよっていうのを、意見とかがあればぜひメッセージとか送っていただきたいんですけど
ね。そんな気がしてるんですが、あでも僕のやつ1個前のやつかな、
1個前、
あ どうやろう、2017年、
うん、
あでもそんな変わってないんかな。いやでもね、やっぱりね、久しぶりに Kindle で読んでますけど、
うんうん、
便利は便利なんですよ。
まあまあそうでしょうな。
うん、
うちのね、
でやっぱ僕結構本好きやから、
はいはいはいはい、
やっぱあったら読むよねと思いながら、
うん、あの Kindle ね、うちの母親がね結構昔からね、うん、使ってるんですよ。
おお、
うん、あのうちの母親は言ってもそこまでその機械に強いわけではないんですけど、その Kindle が、うん、まあまあ、多分出始めじゃないけど、まあ、広く皆さんに周知されたぐらいの時からパッとそれを買ってね、はいはいはい、使ってらっしゃるんですよ。
なるほど、
うん、まあ、本好きなんですよね。だからそこに、だから今まではほら図書館とかで借りてきてまた返しに行ってっていう手間が全部省けるらしいの でそれでこう、
あなるほど、ね、
使ってるんですけど、でも見せてもらったことあるんですけど、うん、あれなんかいいね、目にこうなんか優しい感じというか、
そうほとんど紙見てるのと
iPad とかで見るのとか全然違うなと思ってさ、
そうあの電子インク
ね、あれね、あれなんかちょっといいんですよ、うん、
そう目には優しいですよ
ねあれね、あそういう温かみがあるっていうのはいいだろうなと思ってるんですけど、そうですか、じゃあもうちょっと悩みますか。
そうなんですよね、もう本当にだから充電ポートだけなんですよ、
うんうんうんうん、おお、充電ポートだけ難点としては
そうあの電化製品いっぱい持ってる人やったら分かると思うんですけど、
はいはい、
そろそろもうマイクロ USB A かなってい
いかなと。
わかるでしょ、あのカバンの中からさ1本ケーブルを減らしたい。
それはね常々思っております。
そう
常々思っております。で、
まあアップルもねタイプ C に、
まあまあもうこれからどんどんどんどんね、そっちに行くでしょうね。
うん、
あれ今度出る iPhone の SE は C になるんですかね。
うわどうでしょうね、
僕結構意外と SE 派なので、 SE 次は4かな、どっちですかね。
いやどう、あれどうでしょうね、
どっちって難しいとされてましたっけね。ねえ C だったらいいな、
まあ C になるかな、
だったらいいなって思ってるんですけど、その辺のまた情報皆様ありましたら教えてください。
そうです ね、
うん、そうなんですよ。じゃああれですね、じゃあ
そうだから
次回
ちょっと悩んでるところ、
次回次次回ぐらい、今度は Kindle 買いましたっていうような放送がもしかしたら皆さんにお届けできるかもかもしれない。
そうですね、今ちなみにずっと 充電しっぱなしにしてて、今充電ピット抜いたところ、うん、96% になってました。
96%、はいはいはい、
やっぱちょっと電池は弱ってんちゃうかなって気はするよ ね, ね, ね、
何年ぐらい使ってはるんですか、うん、旧式というか今持ってるやつは。
これ何年使ってんのやろ。めっちゃ使ってますよ。でもこれ
お、
まあ、そんなもう毎日使うようなものではないので、僕自体も、
うん、
ファームウェアバージョン 5.13、 これがいつなのかがもう私には点で分かりませんが、
だいたい体感的に何年ぐらい使ってるとか。
体感的にコロナ禍よりも絶対前やから、
はい、じゃあもう 5,6 年は普通に使ってるっていうような感覚ですかね。
5,6 年どころじゃないぐらいな気がする。
じゃあじゃあもう
まあ買い替えてもいいかなとは思うんですけど。
でしょ。あ、じゃあじゃあ、
あ、ま、マイライブラリーとかのその一番古いやつとか見たらいいんか。
ああそこそこか、一番最初に買ったやつとかの年月とか見たらもしかしたらその辺が分かるかもしれないですね。
ね、ああ消してるの。
いや消してんのかい。
あ、探偵の探偵とか入ってるしな。
じゃ
あボブという名の猫とかも入ってるな。
それはでも移行できるんでしょ、新しいのを買ったら。
移行できます。紐付けられてるの で、
ね、じゃあ
勝手に全部入るはず。
じゃあもうこれ収録終わったらポチりましょう。
いやーそれもね、
アマゾンさんで
どうしようかなっていうところ。
お世話になりましょう。
そうだから、なんやったらもうちゃんとこれその Kindle を使うっていうことにして、うんうん、アマゾンブックス、
ほうほうほう、
アンリミテッドみたいなのありませんか、
うんうんうん、何でも読めるよってやつね。
あれも、うん、あれもありかなと思いながら、なんかこう噂によるとあんまり本の種類がないみたいな話も聞くので。
アンリミテッドなのに。
そう
そうですか。
だからちょっと皆様にね、この Kindle 使ってるよっていう方、うん、最新モデルですとか、うん、昔から変わらず使ってますとか、
そうそう、
なんかあれば教えていただければなと思っているところでございます、
はい。
そんなわけで買ったものと欲しいものの話でございました、
うん。
そんなわけで皆様からのメッセージはいつも通りでございます。番組公式の SNS、Twitter、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の E メールアドレスございます。メールアドレスは gojidatsmail@gmail.com、gojidatsmail@gmail.com となっております。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと、
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
僕の欲しいものは相変わらず笑いのセンスです。